こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一番優しい AI 時代のコンテンツマーケティングの教本は、企業の情報発信を AI 時代に合わせて再設計するためのマーケティング入門書である。著者の茂蔵淳は、コンテンツマーケティング支援企業イノーバの代表としての実務知見を背景に、売り込み中心ではなく、顧客に役立つ情報を通じて信頼を形成する方を解説する本書は、2015年環境の前作を現代の環境に合わせて刷新した位付けで生成 AI 検索体験の変化、SNS や動画など多様な接点の広がりを踏まえている。目的は単に記事や資料を量産することではなく、顧客理解、戦略設計、チャンネル運用、信頼構築を一体化し、選ばれ続ける企業情報発信の基礎を実務者が学べるようにする点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AI は政策の土台を担い、人間は戦略と信頼形成を担う。本書の中心的な特徴は、生成 AI をコンテンツ制作の代替者としてではなく、人間のマーケティング判断を支える競争相手として位置づける点にある。ChatGPT や Gemini のようなツールは、下調べ、構成案、表現の叩き台、アイデア整理などで作業効率を高められる。一方で、どの顧客に向けて、どの課題を扱い、どのような企業姿勢を示すかは、AI だけでは決められない。そこには事業理解、顧客との接点から得た知見、ブランドとしての一貫性が必要になる。情報が過剰に流通する環境では、量の多さだけでは差別化にならず、あしろ薄い情報の大量発信は信頼を損なう可能性がある。本書は AI によって政策の初速を上げつつ、最終的な価値判断と信頼形成を人間が担うという役割分担を示す。これにより AI 活用を単なる時短術ではなく、企業の情報戦略に組み込む視点を提供している。次に、顧客理解を起点に売り込まなくても選ばれる構造を作る。本書が扱うコンテンツマーケティングは、商品紹介を増やす施策ではなく、顧客が情報を探し、比較し、判断する過程に合わせて役立つ情報を提供する仕組みである。そのため出発点は、発信したい内容ではなく、顧客が何に困り、どの段階でどのような疑問を持つかを理解することになる。ブログ記事、ホワイトペーパー、動画セミナーなどの形式は目的ではなく、顧客の意思決定を支える手段として選ばれる。本書は、コンテンツマーケティングの基本を初心者にも理解しやすく整理しながら、顧客理解が不足したまま制作に進む失敗を避ける重要性を示している。売り込まなくても売れるという考え方は、広告を否定するものではなく、見込み顧客が必要なタイミングで企業を信頼できる情報源として認識する状態を作ることを意味する。これは短期的な反応獲得よりも長期的な関係形成に重点を置く考え方である。さらに、検索体験の変化に対応し、発見され情報から信頼され情報へ移行する生成 AI と検索エンジンの変化は、企業コンテンツの役割を大きく変えている。従来は検索結果で上位表示されることが重要な目標になりやすかったが、AI による要約や回答生成が広がると、ユーザーが個別ページを読む前に概要を得る場面が増える。この環境では単にキーワードを含む記事を作るだけでは十分ではない。本書が重視するのは、顧客にとって信頼できる根拠、専門性、具体的な解決への動線を備えた情報発信である。AI 時代にはありふれた一般論は容易に生成されるため、企業独自の経験、顧客対応から得た知見、実務上の判断基準を明確にすることが価値になる。検索に見つけられることは依然として重要だが、それ以上に見つかった後にこの企業なら相談できると思われるかが問われる。本書は検索対策と信頼形成を分けず、情報の品質と企業姿勢を結びつけて考える必要性を示している。そしてブログ、動画、SNS、セミナーを顧客接点として設計する本書は、コンテンツマーケティングをブログ記事だけに限定せず、動画、SNS、ホワイトペーパー、セミナーやイベントなど複数のチャンネルを組み合わせて考える。重要なのは、流行している媒体を無条件に選ぶことではなく、顧客がどこで情報を得て、どの深さの理解を求めているかに応じて使い分けることである。例えばブログは検索経由で課題を持つ人に届きやすく、ホワイトペーパーは比較検討段階の情報整理に向く。動画は複雑な概念や利用イメージを伝えやすく、セミナーは直接的な必要とを通じて信頼を深めやすい。SNS は認知や継続接点として機能するが、単発投稿だけで購買判断を完結させるのは難しい。本書の実務的な価値は、個々の手法をバラバラに紹介するのではなく、顧客の行動過程に沿って役割を整理する点にある。これにより、制作物の数ではなく、接点全体の設計を重視する視点が得られる。最後に、よくある誤解と失敗パターンを避け、継続可能な運用に落とし込むコンテンツマーケティングは、始めやすい一方で、成果が見えにくく、途中で形骸化しやすい施策でもある。 本書は、コンテンツを作れば自然に問い合わせが増える、 AI で記事を量産すれば成果が出る、 SNS 更新だけで十分といった誤解に注意を促す内容を含んでいる。成果を出すには目的、対象顧客、テーマ設計、制作体制、公開後の改善が連動している必要がある。特に AI 活用が広がるほど誰でも似た情報を出せるため、独自性と品質管理の重要性は高まる。誤った運用では担当者が記事本数を追うだけになり、顧客課題との接続が弱まる。本書は入門書でありながら、考え方だけでなく運用上のつまずきにも目を向けている点が実務的である。コンテンツマーケティングを一時的なキャンペーンではなく、企業が継続して知見を蓄積し顧客との関係を深める活動として捉える姿勢を示している。結論として、本書は企業のマーケティング担当者、ウェブ担当者、広報担当者、BtoB 営業支援に関わる人に特に向いている。コンテンツマーケティングの基本を学びたい初心者だけでなく、ブログや資料制作を続けているものの、成果や方向性に課題を感じている実務者にも有用である。実践上の利点は AI を使った制作効率化だけに偏らず、顧客理解、チャンネル設計、信頼形成、継続運用までを一つの流れとして整理できる点にある。知的な価値としては、生成 AI によって情報の量が増える時代に、企業情報発信の競争軸が単なる露出から信頼へ移ることを理解できる。類書には SEO、SNS、AI ライティングなど個別手法に特化したものが多いが、本書はそれらをコンテンツマーケティング全体の中に位置づける入門書として読みやすい。前作からの刷新という背景もあり、従来型の売り込まない仕組み作りに、AI 時代の検索環境と制作プロセスの変化を重ねて説明している点が差別化要因である。ご支援いただける場合は、マゾー潤、ポッドキャストとの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。